明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
キリスト教会はいかに大きくなったか。なみこさん、
はい、9月に入りました。
はい、まだまだ残暑が続きございます。
そうですね、ぶっつけ本番が始まりました。
さっきね、はい、キリスト教会はいかに大きくなったかと言ったけども、ね、いかにしての方ですね。今いかに大きくなってるかではなくて、はい、どのようにして大きくなったのでしょうかっていうのね、今月はちょっと
キリスト教の歴史を今月は。
そうですね、
でも初期の頃ですね。そして
そうです、はい、イエスキリストの教会がどのようにしてね、全世界に広がっていったんでしょうか。
今もう世界中にキリスト教会ありますから。
そうですね、イスラム圏の国でも ね、たくさん今あるんですよ。今全くキリスト教会がないというところは本当数えることしかないんじゃないかな。どうしてそのように広がっていたかというと、まあ、簡単な話でありまして、はい、イエス様のお弟子さんたちが、福音を携えて世界のあちらこちらにですね、伝えに行ったからなんですね。
そうすると今日のお話は、西暦というか、イエス様のお誕生から少し後ですね。
そうですね、はい、イエス様が十字架にかかって死んで復活なさったのが大体 AD30 年ぐらいですよね。はい、AD っていうのはね、まあ、ラテン語でアンノドミニって主の年って言うんですけどもね、はい、はい、それと反対は
Before Christ、はい、BC ですね。
そうですね、はい、紀元前と紀元後って言いますけどもね。そのイエス様の弟子たちがなぜ、伝道に行ったかというと、それは、イエス様に命令されたからなんですね。
じゃあそのあたりから、ずっと順序立てて先生が今月は教えてくださる、
キリスト教会の発展の後をたどる、
キリスト教会の歩んだ道のお話なんですけど、聖書を持っていらっしゃらない方も、
そうですね、
聞いてらっしゃると思いますが、はい、
イエス・キリストが、復活して天に帰られる時に弟子たちにね、こういうふうにね、命じられたんですよ。命令をなさった、
はい、
あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、
はい、
彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい、
はい、
私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
世の終わりまで、だから今も私たちと一緒にいてくださるんですよね。
そうですね、
はい、
この新約聖書の写本、聖書というのはいろんな写本群からできているんですけどもね、はい、ある写本によりますとね、あなた方は行ってというところにね、あなた方は今出て行ってとこう、ね、強調されている、ね、翻訳もあるんですよ。イエス・キリストが十字架で最後の仕事をもう完成し終えた今こそ、あなた方は出ていくのだ、喜びにあふれたあなた方がやることがあるのだとこうね、仕事につけられるわけですよ。
やっぱり復活のイエス様に本当に出会ったからですよね。
はい、イエス・キリストが、復活したということをね、信じない人たちがね、じゃあその人たちはどうやってね、キリスト教会がね、代表者が死んでしまったのに、どうしてね、その弟子たちが力を与えられて、全世界に出かけていくになったんですかっていうのは、これ説明できないんですよ。
そうですよね。もう命がけでね、出てったわけですから。すごい。
あの時のね、弟子たちは、イエス様を殺されてしまったというので、今度は自分たちがね、捕まって殺される番じゃないかってんで逃げちゃうわけです。
そうですよね。
逃げてしまったら何にも残らないところから、なんであんなね、素晴らしい力が与えられて、教会がスタートすることになるんでしょう。
お弟子さんたちみんな変わっちゃいましたもんね。
それでまあ、どうにもここのところは説明がつかないもんですから、きっとあの人たちは生前のイエスの言ったことを懐かしがって、お互いにこの話し合っているうちに、イエス様がね、生前命令したことを今やれようかなと、こうだんだんそういう気になったんだと言うんですけどね。
そうか、自分の気持ちの方だけでそういうふうに思うようになったからっていうふうな理由を、
はあ、でもね、これはよっぽどこの説得が困難な話ですよね。
そうですね。やっぱり命がけで生きるってことがそれだけでできるかどうか。
うん、そうなんですね、うん。やっぱりね、このイエス様が復活して弟子たちに現れて、うん、さあ行きなさいとこう言われたから喜んだんだと思うんだよね。で、このイエス様が命令したその内容はね、
はい、
この弟子にすること。つまり、ただ私はね、イエス様は素晴らしい方ですから、私そのイエス様クラブのね、会員になりますってことだけじゃなくて、
はい、
そのイエス様命令したことをね、ちゃんと私も実行しますと、これは弟子だよね。弟子にすること。
はい、
そして、洗礼を授けなさいって言うんだよね。
はい、
洗礼を授けるってことは、うん、私はクリスチャンになりますってことだよね。
そうですよね。
うん、罪から洗われて新しい人になりますってね、うん、そして3番目が、このイエスの弟子たちに命じておいたことを守るように。
はい、
何を命じたかって、
はい、
これは一言で言うとね、うん、あなた方はあなた互いに愛し合いなさい。
はい、
これをね、実際に出て行って行うことがクリスチャンの証である。クリスチャンという言葉自体がね、
うんうん、
ギリシャ語ではね、クリスティアノス。
はい、
キリストのものとかね、
はい、
キリストの所有物という意味なんだ。だから、
はい、
クリスチャンというのは、その福音を伝えること、そうして、互いに愛し合うこと、
うん、
これをやるのがクリスチャンなんですね。
はい、
で、イエス様から命じられたすべてのことをですね、守る。つまり、礼拝をきちんと守る、
うん。
教えを守る。愛し合う。
はい、
そして、この喜びの聖書をたくさんの人々に伝える。
そうですね。このぶつけ本番の番組を通しても、伝えてくださってますもんね、先生ね。
このね、うん、志を与えられた人の中で、はい、このラジオを通して知らせようと思った人がいるわけですよね。
そうですね。
その人がね、みんなに呼びかけて、
うん、
そしてお金を集めて、こういう放送を流すということを始めた。
そうですね。
この間30周年だったけど、
もう40周年ですよ。
40周年ですよね。はい、長い間、このやり続けるというのは大変なことだよね。
そうですよね。
で、このイエス様の命令を受けたお弟子さんたちが、
うん、
さあ、たくさんのところに出て行きました。最初はエルサレムから始まって、
はい、
エルサレムの北方のサマリア、そして南のユダヤ地方一帯に広げていって、ついにこのね、
うん、
種が外国にまでね、飛んでいくことになるんですね。
聖書のどこを大体読んでいくと、その辺がずっと分かってきますか？
これはね、ルカの福音書というのがありましてね、
はい、うん、
そのルカの福音書の後編、前編後編があるんですけどもね、
はい、
この後編の方が、使徒言行録という名前なんですよ。使徒、つまりイエス様の弟子さんのことを、12人のことを使徒と言うんですけども、
はい、
使徒たちが言行録、行ったり行ったりしたことの記録。
うん、ルカさんが書いた記録。
そうそうそう。
はい、
これを見ますとね、
うん、
どんな風にして、人々がね、あちこちに出かけていって苦労もしたんですよ、
うん、
そして広がっていったかっていうことがね、よく書いてあるんですよ。
なるほど。
この中でね、
うん、
とても不思議なことが一回起こるんです。
はい、どんなことですか？
十二弟子たちが、まあ、一人は、イエス様を裏切った、裏切り者のユダですから、それが外れた後、後任が、選ばれまして、まあ、12人の人数はそのままなんですけども、
はい、
この人たちのね、あっちへ行きました、こっちへ行きましたという話かなと思うとね、
うん、
使徒言行録の半分以上はそうじゃなくて、
うん、
この、パウロっていう人、十二使徒ではない人の話がほとんどなんですよ。
ああ、なるほど。
で、このパウロという人は、実は、
うんうん、
イエスの弟子たちを、とっ捕まえては、牢獄にぶち込んでいた。
そうなんですよね、うん。
敵の陣営の一番力の強かった人なんです。
うんうんうん、
その人もある時ね、
うん、
イエス様にとっ捕まっちゃうわけです。
そうですね。
復活のイエス様にとっ捕まるわけですね。
そうですよ。天からだって光が、パッと刺して。
そうそうそうそう。
で、倒れちゃったんでしょ？
うん、目が見えなくなっちゃうんですけどもね。うん、今までこのパウロという人は、このクリスチャンたちを迫害することをね、生涯の使命に燃えてたんだけども、
うん、
復活のイエス様にとっ捕まって、今度はイエス様のね、筆頭弟子になってしまうんですね。
不思議ですね。直接語りかけられたんでしょうね。
そう。
うん、
将棋ではね、日本の将棋はほら、うん、敵の飛車角を取ると自分のね、駒にして使えるでしょ。
はい。
イエスさんはそれやったんです
よ。なるほど。飛車角がパウロだったんですね。
そうそうそう。
なるほど。将棋よくわからないけど。
うん、あのね、うん、あの、西洋のチェスと違うのは、
はい、
チェスは敵の駒を取ったらそれっきりで自分の駒として使うことはない。
ないのね。
ところがね、西洋人よりもね、中国の人のやっぱりね、複雑な頭だから、敵の駒を取って自分の駒として使うっていう複雑なゲームを作ったんですよ。
じゃもう飛車角っていうのは強いわけね。
その中で一番強いのがまあ王様だけど、その次がね、飛車と角。
ああ、それをパウロさんがもうだから、将棋のその駒のように。
そうそうそう。
はい。
うん。それで、このパウロさんが、ユダヤ人を主体の伝道から外国人にまで福音を述べ伝えたというので、一挙にこう、世界中に広がっていく。それで、使徒言行録の、まあ、13章ぐらいから、
はい、
この、パウロのやった伝道旅行の記録があるんですね。それで、この伝道旅行の、
はい、
パウロがやった伝道旅行の後をね、私も見に行ってこようかなと思ってね、実は。あ、
それは先生、
今月の終わりから。
本物を見るんですか？
私出かけていくんだ。
そのパウロさんの歩んだ後を。
そうそうそうそう。うん、
この21世紀にもう一度辿るということですね。
そんなの。現在のね、トルコ地方を、中心としてパウロは、伝道して、そこからギリシャに渡りヨーロッパ行ったわけだけれどもね。
はいはい。
うん。その一番最初の伝道旅行はね、当時のローマ帝国が治めておりましたアジア州、現在のトルコの中だけなんです。
ああ、
うん。
じゃあそこに行くんですね。
そうなの。
それは、じゃあその次の、また番組でも先生お土産話が入りますね。
うん、いや、来週はね、そのね、トルコのあそこはこうなのよなんて話はちょっと。
もうぜひもう。
うん、やろうと思うんだけどもね。
先生と一緒に行きたい人もいらっしゃるかもしれませんけど、もう間に合いませんね。
あ、締め切り終わっちゃって申し訳ないね。
残念ですね。
来年でもまたやりましょう。
はい。
それでね、このパウロさんが、このやった伝道旅行ってのは果たしてね、何年ぐらいかかったんでしょうかっていうことはね、
はい、
最初の伝道旅行はそんなにまあ長くはなかったんでしょうけれども、
うん、
まあなんだかんだでね、1年以上2年ぐらい続いたんじゃないかと思いますけどね。
昔の旅ですからね、今のようなわけいかないですもんね。
う
ん、
そうですね、
うん。
それからほら ATM がないからね、どうやってお金持ってったのかしら。
そうですよね。
そういうね、苦労話なんてのを来週ちょっとね、パウロさんの伝道旅行の実際にはどうだったんだろうかって話ですね。
面白そう。はい。
ちょっとしましょうか。
はい。
それでは来週じゃなくて今週のプレゼントは、
野の花の御言葉入りはがきを用意しています。お申し込みの方にも連絡差し上げますので、送料として切手を80円分入れて申し込んでください。
はい、どこに申し込んでいいですか？はい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番明日への窓の係です。
はい、ナミコさんにファンデータを送るときには、
そうですね、ぶつけ本番、ホームページの福音の波から立石先生にも直接メールをいただくことができますし、どうぞどんどんあなたもメールくださいね。
はい、
はい、
また教会ね、横浜の方にいらっしゃった方ありましたら、ね、どうぞ私どもの教会にも訪問してください。はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も今日の続き聞いてください。さよなら。
お元気で。